自己紹介してね。
あ、自己紹介さっき予報
しました。
あ、はい。
まあ一応なんとか。
あ、じゃあ、南研究室で修士1年の千秋宏です。まあ手元にある資料を見てみると、木を使っていて結構温かみのある建築が、まあ、多いなって僕は感じたんですけど、この木を使うことによって、その、まあ、建築に温かみを出すっていう、その建築に対しての解き方っていうのは、何かこう木を使うことによって大切にしているものがあるのかなと思ったんですけど、そういうのはあるんですかね。
そうですね、誰かにこう指示したっていうのはそういう意味でないので、やっぱり仕事現場をしながらこう休みになったりするといろんな建築見に行ってたんですよ。でやっぱりまあそこでこう古い例えば民家から日本建築の、まあ、神社だ仏閣だったりとか、はい、やっぱりなんか自分の根底やっぱそこに日本建築やっぱすごい好きで、でやっぱりその建築とこう庭とのつながり方とか、ね、はい、なんかすごくこう曖昧な空間とかって日本建築あると縁側みたいな、はい、なんかそういったこう普通にこう気持ちいいっていうかね、なんかそういったこう作り方をいい意味でこう新しいこう日本建築っていうか、うん、もうちょっとこう捉え直せれるんじゃないかなっていうようなこうことはありますね。でそういう意味でこう植栽っていうかその建築と植栽ってこう別のものじゃなくて、はい、建築もその庭もなんかまあ同じ同等なものっていうか等価なものとしてこう扱うっていうかね、かそれは素材の一つぐらいのこう捉え方というかそういう、 こう考え方で常にどこまでが建築でどこまでがランドスケープっていうか、うん、その境界も必要ないような気がしてて、要するにその全体のこう環境を作るっていう意味で捉えてると思ってます。
さすが卒業設計がランドスケープなありますね。僕の印象としては6屋根が多いなっていう印象があって、そのもしかしたら雨が少ない地域だから6屋根で OK みたいなところもあるのかもしれないんですけれど、何かその屋根の形状、特に日本建築なんかを見てると屋根が存在感を発揮するという場合が多いと思うんですよね。だけど6屋根を選んでる、まあ、まあ平らな屋根ですよね、うん、っていうのは何かお考えがあってやってらっしゃると思うんですけれど、はい、どういうのですか。
一番最初に作っているのはこう河原部切妻のこうすごく田舎町にあるところなんですけど、なんかそこでやっぱりなんかそこに馴染んでいく方がいいかなとか、で今おっしゃったようにやっぱり屋根ってすごく日本建築特徴的だと思うんですよね。でそういう意味でまあでまあ、いろんなこう要素があるんですね。軒とかでそういったこうものをそのまま使っていくというよりかは、何かその、まあ、光とか今の、まあ、軒が作る暗いところと明るいところっていうそういう捉え方で捉えると少しまあ矛盾したところも出てきたりするんですよね。そういう意味ではそこだけにこう捉えていくんじゃなくて、もうちょっとこう広い意味での先ほどのランドスケープと建築とのこう関わり方みたいなところに意識はなんかあると思うんですよね。で、そういう意味では切妻とかそういったこう肩流れとかのこう屋根で風景を作っていくっていう考え方ももちろんありますし、今の陸屋根の、まあ、風景の中に建築がこう佇むっていうか、なんかそこでなんかそういう捉え方もあるんじゃないかなと思って、今ちょうどこの今雑誌に載ってるところで、
ちょっとやっぱり屋根存在感ありすぎると嫌だなみたいな、そういう感じですかね。
そこでこう馴染むこととなんか少し新しいまた風景の一つになり得ていくっていうような、でそこではこう経年変化っていう、要素ですね。その時間をまとえるものっていう、この住宅ではラスティックハウスって言うんですけど、なんかそういうこう田んぼって四季を通じて色がすごく変わっていくので、なんかそういった時間をまとえていける素材であったり、で元々そこ納屋があったんですけど、
はい、
なんかそういったこう少し原風景的なものも残しつつ新しいものとしてこう取り入れてもいいのかな。
そうですね、ラスティックって普通サビですけれど、今ここに外に現れているの木質のこれ、
そうですね、もう本当にこう荒い仕
上げ、本当に木材ですよね。
木材、そうですね、
っていうからにやっぱりちょっと荒い表面で、
そうですね、
古びていく感じを出してるわけですよね。あ、そうですね、映えますよ、
うん、今前田さんとかスタッフ何人いらっしゃるんですか。
今は2人ですね。
あ、それでこれだけやられてるんですね、はい、すごいですね。
はい、あの、そうですね
であとじゃ あの結構オープンデスクの学生が来たりしますか。
あ、そうですね、夏とか、うん、夏が多いですね、やっぱり。
やっぱり関西広島からですか。
そうですね、関西広島九州とか、この前は関東の方から、
うん、あ、そうですね、まあね、これラジオ聞いてる皆さんもぜひ前田さんの事務所にあのオープンデスクでね、うん、ぜひ行ってほしいなと思います。
福山に集中してあるので見に行くためにはまず福山に行ってから。
そうですね、
まあ、だからね、ぜひ拝見したいなと思いますけどね、伺うことがあったらね。
そうですよね。
でもやっぱりね、これ本当にね、あのラジオを聞いてる人にとって一番の最大の関心事は常に、まあ、一つで、どうやったら独立できるのかっていうことです独立してどうやったら仕事をやっていけるのかっていう、まあ、これは永遠不変の課題っていうか、そんなになんかこうステップアップしてうまくやってる人たちだってずっと課題ではあるんだけど、それに関しては皆さんどう思いますか。まあ、もちろんこれはケースバイケースですが、あのやっぱりみんな設計やりたいと思っても、正直国士舘大学に限らず今どの大学でも異常系の学生が減ってます、はっきり言って。まあ、正直なことを言うと、この5年ぐらいであらゆる大学が激減してるんですね。まあ、いろんな社会情勢もあると思うんですけども、やっぱりそれは将来やっていけるかどうか分かんない点もあるし、デザインは面白いけどやっぱり大変そうだし、まあ、正直食っていけないとかっていうふうな思いもあるし、まあ、そんな簡単に答えが出ないと思うんですが、前田さんなり何かこうあのご意見なりアドバイスなりありましたら。
はい、そうですね、あの楽しいんですけど、こう、まあ、9割ぐらいは大変と思
った
ら、
まあ、ね、
大変ですよね。
そうですよね、
あのやっぱりその接種がいて、あのコストがあってこうなっていく中 で、うん、でまあ、その仕事をどうやって維持していくかっていうのが、聞いたなんか、まあ、一つのチャンスっていうか、うん、これがチャンスかどうかまず気づけるかどうかっていうのは多分大きいんじゃないかなと思うんですよね、うん、でそれすごくちっちゃなことでもいいと思うんですけど、うん、大きなことだけがチャンスじゃなくて、うん、いろんなやっぱ小さなきっかけをしっかりこう拾い上げていくっていうか、うん、でそれをなんかこうある意味したたかに、うん、あの自分のこう着地点を、うん、あのまあ、持っていけるかどうかあれとしても、やっぱりイメージって大事だと思うんですよ、うん、だからそういう意味でこう、まあ、人対やっぱ人だと思うんですね、建築って。だからすごくそのコミュニケーションからなんかこれはチャンスだったり、いろいろ頼まれ事だったりとか、なんかそれ自分結局は経験と知識とこう学んでいく中でのそういう小さなきっかけをこう拾い上げていく先にあのやっぱあると思うんですね。それは今でも同じですね。
なるほどね、
はい、あと諦めないってことですねこれ基本かもしれない。
粘り強くね、
やっぱりそういう意味で現場監督5年ぐらいやった時はやっぱり諦めそうになって、まあそのできるのかなって不安ですよね、うん、結局不安の壁をこう自分がどういうふうにステップをそれ越えていくかっていうところだと思うんで、うん、やっぱりその最後、まあ、後悔しないようにって思うと、うん、どっかでやっぱりこう人生のいろんなこう踏み出すっていうか、うん、そういう、こう勇気も大事だし、そこでこうくじけない強さと、うん、諦めないっていう、なんか根性とかそんな話になりますけど
まあやっぱりそうですね、
そうですね、基本には、
うん、もしかしたらそれは自分の実家のある町だから、地元の町だからっていうこともそういう耐えられるっていう時にはあるんですかね。
そうですね、それも
広島、まあ広島で勤めてらっしゃったけれども、
それもあると思いますね、うん、やっぱり自分が大きなこうあの目標といいますか、大義の中ではなんか街を何かしたいっていう、そうやって一個人でできるかどうか分かんないですけど、やっぱりでも個人の突破力の強さっていうのはやっぱ信じたいし、やっぱりそういうのがこうグンとなった時の強さもあると思うんですよね、うんうん、そういう意味では大きな目標っていうか、うん、で足元の小さなことをこう、うん、しっかりあのっていうことですかね。
なるほどね。
なんか今日福山からこれからスーパージュリーの中でいろいろ
最近、まあね、時々まあね、前田さん来られてるけど、はい、国士舘大学最近どうですかね。まあ普段ねご覧になってないと思いますけども、まあ昔いらっしゃって、まあね時々まあ見ていただいて、
はい、 そうですね、あの講師陣ですね、先生方とか、まあ、非常勤の先生とか、まあ、すごくなんかいいですよね。それはもう全然違いますね。
昔とか、
そう
ですか。
でやっぱりこう高評価でも外部から来たりとか、刺激はもう絶対的に多いと思うんですよね。うん、そういうのが当たり前に思ってるんじゃないかなって
学生がね、ええ、
やっぱりまあ人間そんなもんだと思うんですけど、でもなんかそれをやっぱりまあうまくさっきの話じゃないですけど、うん、なんかメモしたりとかいろんな言葉っていう、うん、ね、なんか発展させていける生徒が増えていけばいいと思うんですけど、
ね、いや本当ですよね、うん、本当ですね。国広先生と僕はね、まあ国広先生も本当すごいと思うんですけどね、だって安藤忠雄さんとさ、原博さんと伊藤豊と牧野美子さんを講演会で呼んだわけですよ僕だって原博先生は多分自分の師匠だからさ、もう大先生、僕呼ぶのだって怖いよ本当もうちょっと機嫌悪くなったらどうしようかなと思うし、ね、みんなせっかく僕が呼んでんのにさ、なんか聞きに来ないやつがいるとかさ、もうありえない、ありえないですね本当、原先生が来てくんないんだから、え、原先生をわざわざ国社内で呼んでるのになんで休むやつがいるんだと、僕はもうね本当にね、もう泣きたくなるね。
なんか具体的なエピソードがある
いや本当に、いや本当に僕、真面目に泣きたくなるよ。
そういうのってこう、その後になんかやっぱりこうなんていうんですかね、しっかり言われるんですか。こうい
や、あんまり言わないですただね、やっぱり今一部やっぱりすごく真面目に聞いてくれる学生がいるので、うん、そういうのがいる人いるとやっぱりちょっと良かったなと思うんですよね、
はい、今の前田さんのお話でも3年あたりから本読み出してだんだん自分の言いたいことを伝えられるようになってたっていうような話があって、うん、そこからなのかなっていう気がしますね。いろんな、うん、その有名建築家のお話を聞いたり、うん、本読んだり、
うん、それはそうだね。
そうですよね、うん、
まあ、だから時間かけてやるのもね、結構いいのかもしれないですね。
うん、そうですね、
うん。そうですか。
あとなんか仲間同士ですかね。なんか、うん、いい意味でこう、モチベーションを上げていける関係っていうかね、うん、その、単独でこう、ポツポツやってるんじゃなくて、うん、なんか声かけて、その、学内とか、先輩後輩のつながりとか、うん、自分らの時はやっぱりなんかそれがちょっと少なかったような気がして、で、多大に、非常勤で行ったりするとすごいこう連携とか、コンペはなんかこう4年3年2年でやるとか、ああいうこう縦のつながりがあるとやっぱり学校としてまだ研究していく中でもなんかすごくいいんじゃないかな。
あ、なんか4年生の卒業設計でもお互いにエスキスし合ったりっていうようなこともやっぱり見てると理科大ではやってます。
理科大やってるんですか。
ですね、
そういうのをやってますか。国士官、
まあエスキースというか、まあ、まあ、隣、まあ、製図室、まあ、この国士館に、製図室と、建築スタジオっていうところがあるんですけど、まあ、大体隣で、もう模型、自分が模型作ってる隣で、まあ、他の人も模型作ってるんで、まあ、その、ちらっと見て、こう、こうした方がいいんじゃないかとか、そういうことを話します。
そういうの、大学の強みですよね。はい、せっかくみんな集まってるんだから。
まあ、そしたらね、まあ、ちょっと最後っていうわけじゃないんですけど、まあ、また山田前田さんいろいろね、お話を伺うこともあると思いますが、なんかこう今後の抱負とかメッセージとか、まあ、あるいは学生たちに対するメッセージとか、はい、オープンデスクに来てくださいっていうのもいいと思うんですが何かありましたらぜひ最後なんか言ってほしいなと思います。
そうですね、
どうでしょうか。
自分が卒業してからやっぱり国広先生とか南先生とかでやっぱり母校の名前をやっぱりいろいろまあメディアとかで目にするとやっぱりまあ嬉しいですよね、卒業生として。でやっぱりその自分のまあ卒業した大学をしっかり盛り上げていくっていうか、今大学も学生が減ってきたりするんで、そういう意味ではなんかそういうこう責任とかなんかこうプライドを持ってなんか卒業してもいろんなことにこうトライしていくっていう、で国士舘大学を卒業したっていう、なんかそういうふうにこうやっていけるとまあ、田中先生からよく言われたんですよね。お前国士舘大学を卒業したっていうことを、しっかり出せっていうね、要するにこう自信を持つっていうか、なんかそういうことってすごく大事だなと思うんですよね。でそういうふうに言えるようにやっぱり一人一人がまたねいろんなものをこうや自覚的にやっていくっていうか、そういう卒業生が、まあ、自分も踏まえてこうどんどんこう盛り上げていけるようなになっていってほしいなっていうのを学生たちには思いますね。
なるほどね、
はい、
やこの間あの穂坂先生ともちょっと話をしてたんだけど、やっぱりね本当にまあ前田さんはねいろいろもう本当にご活躍だと思うんですけども、実際設計の仕事をやっていくとかになると本当人柄ってすごい大きいんですよね。本当に、まあ、細かいね技術とかそういうことだってもちろん重要ですよ。でもねお世話さんの一旦死になったらもう人間力だから、その人間にね全部預けられるかっていうことですよ。何千万もそうすると人間力なんですよ本当ね。そんなね肩書きと関係ないよ本当。そうだもん人間力だから、やっぱりねそれは皆さんねあのこう、まあ、自分のいろんなこう名前ねピンでね自分がその活動できるのかっていうね、うん、そういうなんかこう覚悟と自覚を背負ってねやってほしいなと思いますよね。ちなみに鈴木君どう
そうですね、まあ、まあ今はまだそんななんて言うんでしょうね、まあそんなまあ覚悟はないんで、まあ、今後おいおいですね働いていって、まあ、覚悟ができた時には頑張ろうかな。
でも設計製図の授業を見ていると、あの計画の良し悪しっていうのを、まあ、割と僕ら若手が割としっかり見てたんで、それぞれ知ってるんですけど、それとは別にプレゼンする際の言葉はきはきとちゃんと喋れてるかとか、伝えたいことがあるかとか、そういう方がむしろ設計せず最終的な成績にはつながってるなっていう。い
や僕はねそれはちょっとあのなんていうか疑問もあるんですよね、つまりね実際の設計仕事を始めたら、まあ、正直ねすごい喋るのが上手い人間がその必ずしも評価されるとも限らないんだよ、はっきり言うと。いやこれはまあ僕の持論ですけど、喋らない方がうまくいくことだってありますよ。学校でねそのプレゼンテーションとかコミュニケーションが重要だって教えるでしょ。それをものすごく長くさ、まあ、正直言うと内容があんまりなくったって話すのが上手い人間がさなんとなくその場で票を獲得したりするでしょ、でも社会ではそんなことないよ、だってさ大会社の社長と話してるときにさ自分ばっかり喋ってたらさこいつ何なんだって話になるよ、相手の言うことをちゃんと聞かないとね、だからそれはねちょっと一概に僕は言えないと思って、いやまあその天内さんが言ってることも分かるよ、それはもちろんそういう側面
もある、それは意外だったんですよつまりああそうなのかっていう、
その辺は前田どう思います、その実際のお世話さんとの、ね、打ち合わせとかで、まあ、コミュニケーションの問題っていう、
やっぱりそうですね、一番まあ難しくもあり、なんか今おっしゃられたようにやっぱりこう、まあ、いろんなものを言えることとしっかりしたこう理解していくっていう、まあ、こうインプットとアウトプットっていうなんかと、まあ、人に応じてやっぱ違うと思うんですよね、あのやっぱ少なかったらその辺をこうサポートしたりできるっていう、まあ、まあ気が利くかどうかっていうところの
それは重要ですね、
そうですね、だからなんかそういう、まあ、いろんな所作ですよね、あの自分お茶やってるんですけど、お茶ってすごく深いんですよね、その箸をこうパンって置いた音で、もうそこには後ろに人がいて、食べ終わったところでこう開けて入ってきたりとか、なんかすごく耳とか五感とかをこう研ぎ澄まして、その言葉じゃなくてもいろんなものをこう読み取っていくっていう、あと間とかですね、こうお茶碗を置いた時の畳何目とかじゃなくて、なんかそのなんかそういう喋らないけどいろんなその美しさとか、そのコミュニケーション、物と人とっていう、なんかそういう意味ではそういうことですごく気が利きすぎてて、日本のそういう茶道ってすごいなって思うんですよね、だからそういうところになんかまたヒントっていうか、こう思いながらあのお稽古を気持ちに行ったりしてるんですけどね。
なるほどね、やっぱり今日の結論はじゃあ気が利くってでもこれかなり重要ですよ ね、
そうですね、
実際人の家のさ空間を作るとかそういうことだから、それに尽きると言っても過言ではないから、
すごく難しいですけど、
まあ、確かにそうですね、難しいです、まあ、なんか話がね、なんかね、その僕はいや話しちゃうとまとまらないけど、じゃあ MC の天内くんにまとめてもらいましょ
う。じゃあ気を利かせていただいたところでじゃあこれからあのスーパージュリーの方、ね、